破綻寸前の幕府財政を支え、日本産業の近代化を推し進めた小栗上野介忠正は、明治の父あるいは日本工業家の父とも称されるほどの偉人です。しかし、幕末から明治維新後にかけて彼が残した偉大な功績を知る人は、現代においても相応多くはいないと思う。アメリカから帰国後、小栗は外国奉行、勘定奉行、軍官奉行など幕府の要職を歴任して、数々の功績を残しますが、その中で最大の功績は、軍官奉行の時、計画した横須賀造船所の建設です。1864年、元治元年、小栗は軍官奉行に就任すると、かねてから胸に抱いていた造船所の建設を本格的に計画し始めた。日本が西洋列強と対抗していくには、他国に頼るのではなく、自国の造船所を持たなくてはならないという信念があった。しかし、当時の日本人には造船所を建設するだけの技術も知識も持っている者はいなかった。小栗は当初、アメリカの圧倒的な先進技術を目の当たりにした経験から、アメリカの支援を考えていたが、当時のアメリカは南北戦争により国力が疲弊し、他国を支援する余裕がなかった。そんな時、幼い時からの学友であった栗本常雲が、フランス駐日公使、ロッシュを小栗に紹介してくれた。ロッシュは、日本でイギリスやアメリカに遅れをとっていたこともあり、小栗の造船所建設に全面的に支援することを約束し、建設代金も日本生糸をフランスに輸出し、その代金で良いと提案してくれた。当時のフランスでは、製糸業を支える蚕に伝染病が発生して産業が壊滅状態であり、イギリスから高い生糸を買っていた。こうして小栗は、フランスの協力で造船所の建設を進めた。ところが幕府役人からはこの造船所建設に反発する者が続出した。財政難のこの時期に多額の借金をして造船所を建設するのに異論を唱えたのである。船が必要ならば、その分だけ外国から買えばよい。そうすれば造船所を作るよりも出費は少なくて済むということだ。特に強く反対をしたのは外国からの購入を強く主張した勝海舟である。小栗は反対論者に、確かに軍艦だけであれば外国から買えば済む。しかし軍艦を有する以上は破損が必ず起こる。破損が起きたらその船を修復する術がないのでは、また新しい船を買う以外に方法はない。それこそ財政を維持するどころか、さらに圧迫する一方で改善することもできない。まして他国の脅威に対抗する力も持つこともできないと主張した。この小栗の言葉に、勝海舟をはじめ反論する者はいなかった。